皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、専門家のトロイです。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。今週もトロイさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週も世界各地から興味深い水素エネルギーのニュースが届いています。
そうですね。早速、今週のヘッドラインニュースをいくつかご紹介します。
まず、エジプトでは肥料産業の脱炭素化に向けたグリーンアンモニア生産プロジェクトが加速しています。ヨルダン政府もポーランドのヒンフラ社による10億ドル規模のグリーンアンモニアプロジェクトを承認しました。一方、米国では水素ハブ計画が連邦政府のエネルギー政策変更で資金面での不確実性に直面しているというニュースが入っています。また、インド政府は国家グリーン水素ミッションの具体的な進捗として、電解層製造能力の強化と産業分野へのグリーン水素供給拡大を推進しています。欧州ではライムラートラックやボルボトラックなど15のパートナーが協力し、125台の水素燃料電池トラックを大規模展開する H2 アクセラレートトラックスプロジェクトが進行中です。ドイツではフローメイキングハイドロジェンハプンイニシアチブが国際的な水素コアネットワークを構築し、供給需要に対応しようとしています。カナダのシャーボン社は、半導体工場や研究所向けに超高純度グリーン水素ハブの拡大を加速させているようです。そして、オーストラリアのプロバリスエナジー社が日本の川崎汽船Kラインとの提携で圧縮水素運搬船による水素輸出を加速させる動きを見せています。
たくさんのニュースがありましたね。中東やアジアでのグリーン水素生産、欧州でのインフラ整備や車両導入、そして新しい輸送方法など多様な動きが見られます。今週はどのような視点でこれらのニュースを分析していきましょうか。
はい、今週は世界各地で進むグリーン水素の大規模な生産体制の構築、そしてそれを支える輸送インフラの進化、さらに多様な最終用途への展開という3つの視点から見ていきたいと思います。
なるほど、生産、インフラ、用途の3つの視点ですね。世界の水素エコシステムがどのように形作られつつあるのか、とても興味深いです。では、詳しく見ていきましょう。まずは、中東地域がグリーン水素生産の主要拠点になりつつあるというニュースですね。サウジアラビアのネオムグリーン水素プロジェクトが 80% 以上完成しているとのことですが、これはどれくらいすごいことなんですか？
はい、スージーさん。このネオムグリーン水素プロジェクトは、年間60万トンのグリーンアンモニアと120万トンのグリーン水素を生産する世界最大級の規模を誇ります。2026年末の生産開始に向けて着実に進捗しています。
グリーンアンモニアとグリーン水素、両方なんですね。このプロジェクトは中東にとってどんな意味を持つのでしょうか？
中東は豊富な太陽光と風力資源により極めて低コストで再生可能エネルギーを生産できます。この電力を活用したグリーン水素は、世界の脱炭素化と中東経済の多様化を強力に推進するでしょう。
なるほど。再生可能エネルギーが豊富だからこそ、グリーン水素の生産コストを抑えられるのですね。今後の見通しはどうですか？
アラブ首長国連邦やオマーンも同様の戦略を展開し、費用競争力のある生産と輸出を目指しています。中東はグローバルな水素サプライチェーンで重要なプレイヤーとなるでしょう。
中東が世界のエネルギー地図を塗り替えるきっかけになりそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、オーストラリアのマーチソン水素再生可能エネルギープロジェクトについての話題です。アジア市場への輸出強化を目指しています。
オーストラリアも大規模なグリーン水素プロジェクトを進めているんですね。具体的にはどんな計画ですか？
はい、マーチソンプロジェクトは、6ギガワットの再生可能エネルギーと3ギガワットの電解層を組み合わせ、年間200万トンの再生可能アンモニアを生産する計画です。
200万トンですか？かなり大規模ですね。政府も後押ししているんですか？
その通りです。政府の水素ヘッドスタートプログラムから8億1400万豪ドルの資金援助を受け、2030年には初期生産を開始する予定です。これは、オーストラリアがアジアの主要なクリーンエネルギー供給国としての地位を確立する上で、極めて重要なプロジェクトです。
アジア地域の脱炭素化に大きく貢献しそうですね。アジアでは、インドも積極的な動きを見せていますね。 2030年までに500万トンのグリーン水素生産を目指す国家グリーン水素ミッションとはどんな計画なんですか？
インドは2030年までに年間500万トンのグリーン水素を生産するという非常に野心的な目標を掲げています。約125ギガワットの再生可能エネルギー容量を追加し、約960億ドル以上の投資を誘発する見込みです。
960億ドル以上ですか？すごい投資規模ですね。これはインドの経済にどんな影響を与えますか？
60万人以上の雇用創出も期待され、インドのエネルギー安全保障を強化しつつ、経済成長と脱炭素化を両立させるための重要な柱と位置づけられています。
大規模なプロジェクトですね。具体的にどのような形で推進しているのでしょうか？
電解層製造を支援するサイトプログラムが導入され、生産コスト削減も目指しています。モビリティや産業、発電など様々な最終用途でのパイロットプロジェクトも推進中です。
技術開発から市場創出まで総合的に取り組んでいるのですね。インドに続いて中国でも大規模なグリーン水素の動きがありますね。シノペックスターニューエナジーと BHI 天津がグリーン水素供給契約を締結したとのことですが、これはどのような内容なのでしょうか？
はい、シノペックスターニューエナジーは、うちモンゴル自治区で年間10万トンのグリーン水素を生産し、天津市まで長距離純水素パイプラインを建設する計画です。BHI 天津は、この水素を天然ガスパイプラインネットワークに今後供給します。
天然ガスパイプラインに水素を混ぜるのですか？それは技術的に難しいことではないのでしょうか？
既存インフラを活用できる利点はある一方で、パイプラインの材料適合性や安全性、燃焼機器への影響など、技術的な課題も伴います。
なるほど。それをどう解決するんですか？
天津市では2026年から2028年にかけて水素混入試験を実施し、技術標準の策定を目指します。これにより、中国全土での水素ブレンド導入に向けた重要な知見となるでしょう。
大規模な水素インフラの展開と、既存のエネルギーネットワークへの水素統合のモデルケースとなりそうですね。ここまでアジアの話題が続きましたが、欧州の動きはどうでしょう？ロッテルダム港が欧州水素ハブを加速しているというニュース、詳しく教えてください。
ロッテルダム港は、北西ヨーロッパのクリーンエネルギーハブとなるため、水素インフラに大規模投資を行っています。特にオランダ国内の H2 バックボーンと呼ばれる水素パイプラインの構築と、2030年までのドイツへの国際的な接続計画が注目されます。
H2 バックボーンですか？どのような役割を果たすのでしょうか？
このパイプラインネットワークは、域内の産業需要家への水素供給を効率化し、隣接国への輸出入を可能にします。多様な水素キャリアを介した水素輸入能力の拡大も進めています。
既存のインフラを活用しつつ、未来を見据えた整備が進んでいるんですね。
はい。2027年には200メガワット規模の再生可能水素生産施設も稼働予定で、港湾の全体の脱炭素化に大きく貢献するでしょう。
まさに欧州の水素経済の中心となるべく、港湾自体が変革しているのですね。ロッテルダム港に続き、英国でも大規模な水素パイプラインの計画があるそうですね。プロジェクトユニオン、イーストコーストとはどのようなものですか？
英国のナショナルガスが提案するこのプロジェクトは、ティーサイドからセドルトープまで約300マイル、およそ480キロメートルに及ぶ新たな水素パイプラインネットワークの建設です。既存のガスインフラの転用と新規パイプラインの敷設を組み合わせます。
既存のガスパイプラインを転用するというのは効率的ですね。英国の産業の脱炭素化にどう貢献するのでしょうか？
重工業や化学産業など、電化が難しい分野では水素が主要な代替燃料として期待されています。このパイプラインは、これらの産業クラスターへの水素供給を確保し、脱炭素化を加速させます。
なるほど。これは英国のネットゼロ目標達成にも大きく影響しそうですね。
はい。現在、初期開発段階にあり、年内には広範囲な公衆協議が実施される計画です。
産業界と地域社会の両方に大きな影響を与える重要なプロジェクトになりそうですね。パイプラインの話が続きましたが、今度は燃料電池トラックの話題ですね。 トヨタとハイロードエナジーが南カリフォルニアで燃料電池トラックを導入するというのはどのような動きですか？
はい、トヨタと米国のハイロードエナジーが南カリフォルニアでクラス8の水素燃料電池商用トラック40台を導入する契約を発表しました。ハイロードエナジーはトラックの提供やメンテナンスを、トヨタは水素燃料供給を担います。
車両だけでなく燃料供給も含めたエコシステム全体を構築するということですか？
その通りです。これは車両、サービス、燃料供給を統合した水素トラックエコシステムの構築を目指すもので、ゼロエミッション輸送の実現に大きく貢献するでしょう。特に長距離輸送を担う大型商用車の脱炭素化は困難な分野ですが、燃料電池トラックはその有力な選択肢です。
実際の運用データも将来の普及に役立ちそうですね。
はい、得られるデータは性能向上や燃料供給の効率化に不可欠な知見を提供し、北米の水素モビリティ普及を加速させる基盤となるでしょう。
クラス8トラックの脱炭素化は環境負荷削減において大きなインパクトがありますね。燃料電池トラックの話題に続いて、英国では水素内燃機関トラックの公道走行許可が下りたというニュースも入っていますね。これはどのような技術なんですか？
メティアテクノロジーズが開発した水素内燃機関 H2ICE を搭載したトラックが英国の MOT 車検に合格し、公道走行が許可されました。これは既存のディーゼルエンジンを水素燃料に対応するよう改造したものです。
ディーゼルエンジンを改造するんですね。燃料電池トラックと比べてどんなメリットがあるのでしょうか？
H2ICE は既存の内燃機関技術を応用できるため、車両製造コストの削減や既存メンテナンスインフラの活用が可能です。より迅速かつ経済的にフリートの脱炭素化を進める可能性があります。
なるほど、過渡期のソリューションとして期待できそうですね。
はい、同社は2027年からの商用展開と2031年までに欧州全域で1万台の既存車両を H2ICE に転換する計画です。
既存の資産を生かしつつ脱炭素化を進める現実的なアプローチとして注目されますね。
今週のニュース全体を通してみると、世界各地でグリーン水素の大規模な生産プロジェクトが急速に進展していることがわかります。特に中東やオーストラリア、インド、中国といった地域がグローバルな供給拠点となるべく動いています。またパイプラインなどの輸送インフラが着実に整備されつつあり、燃料電池トラックや水素内燃機関トラックといった多様な利用形態も実用化段階に入ってきています。
そうですね、トロイさん、生産、輸送、そして利用といったサプライチェーンの各段階で技術的な進歩と具体的な事業展開が同時に加速していることがよくわかりました。各国や企業が協調し、新しいエネルギー社会の構築を牽引しているのが印象的です。今日もありがとうございました、トロイさん。
ありがとうございました、スージーさん。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。